な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ。
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするの編集長の下としと、
ライダー中村。
二人でお送りします。フリースペースのお時間は、小田原人社工房の広告制作部サップ、私、編集長の下としと、なんか風邪ひいてる中村の二人で、お送りする、くだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。
今日マスクしてますだから、中村さんは。
ああ。
ちょっとお聞き苦しいところが、ね、一応あると思うんですけど。昔のあの、新型コロナ明けの収録以来だね、マスクすんのはね。
そうだね。開けてもしてた ね一応ね。
ちなみになんだけど、あの前回言わなかったけど、あの前回収録してる時も中村さん腰悪くしてましたから、
あのそうだね、連続でちょっと体の外側っていうかね、
いや全部内側だろ、
まあ、両方内側か
前回は腰が悪くて今回は風邪ひいたまんまで収録に来るというですね。なんかそんなに頻繁に収録してないんだけど、
いや加算その間は大丈夫だったから、
あの、
うん、
ここの来る時だけ体調悪くしてきてる、いつも
悪くしてきてはいないけど
調整してるみたい
な、重なっちゃったんだよ。
いやいや、まあまあそんなこともありつつね、
いや申し訳ないですね、いやいやいや本当に、
うん、ほんでまあね、ちょっと気苦しいとこもあるかもみたいな話をしながらしてたんですけど、ちょっと最近さ、僕の中でまた面白いなと思ってることがあるんです。
何でしょう。
昔クリームシチューの戦争があったの知ってます？
いや知らないね。
これね、ごちゃんかツイッターか、まあ現 X ですね、
うん、
どっちか忘れちゃったんだけど、あのクリームシチューをご飯にかけて食うかどうかっていう論争があったんですよ。それ良しとするかみたいな。
まあ、あそれでかける派かけない派で、
そう、うん、でまあ引き合いに出たのはカレーなんですけど、
あなるほどね。
なんかとあるツイートかなんかでクリームシチュー、まあ、ご飯にかけて食うとうまいけどなみたいな、なんかコメントがツイートがあって、まあ、現ポストですけど、
うんうん、
のがあって、それに対してえお前んとこかけるのが気持ち悪いみたいなコメントが出て、そっから一気に火がついて、
あそういうこと、
まあ、炎上じゃないんだけど、うん、まあ、論争になったんですよ。でもほとんどもうあのかけるかけない派の半々ぐらいに最初なって、
うん、
で最終的には 3-7 ぐらいでかけない派になったのかな、確か。
じゃかけない派7割みたいな。
そうだけど、かける派がやっぱり世の中で3割いるみたいな。
意外と多いよね。
そうで、かける派の人たちはそのかけない派とかける派のその間の交流が今までなかったという現実にみんな驚いてて、でこそこそその各家庭ではクリームシチューを一家全員が飯にぶっかけて食ってたんだみたいな。
まあいや、こそこそっていう
か恐ろしいみたいな。
だからあれでしょ、あの普段そんな話しないじゃん。
まあそうそうそうそう、あのお雑煮と同じやだからね、多分ね。
お雑煮の具とか、
そうそうそう、京都の方は白味噌だとか、
あまあまあまあ、ね、
この辺だとすまし汁、関東だとすまし汁だとか、まあ、そういうのにちょっと近いと思うけど、まあ、食文化の中でその各家庭ごとに違うみたいな。
まあね、
もうこれかなり面白いなと思ってて、でいろいろちょっとこの前もさ、最近また飲み会がね復活してますんで、
は
い、ちょっと行った時にさその話したのよ、
うん、
めちゃくちゃ面白かったんですけど、唐揚げ、
あ唐揚げもあれでしょ、だから
唐揚げすごかったわ、盛り上がったわ、
まあ、唐揚げもあるよね。
唐揚げってなんかかけます？
いやだからこれいいの言って、
はい、
だからレモンかけるか、
ダメだって、
いやいやいや言いたい、自分で言いたいかな、
ダメだって言ったら言わなくなるんですか。
いやそしたらちょっと分かんないです
ねなんでだよ正直に言えや。
いやだからあれでしょ、そうレモンかけるかけないの話、
違う違うの
じゃなくて、
レモンじゃないんだよ。だから俺はそこもびっくりしたっけ、まあ、レモンかけるかけない論争ってのは前からあるじゃない。
うん、だからそれかも、
違うんですよ。
あと何かける、
あじゃあプレーン派だ。
プレーン派家で、
まあ、家でも外でもでいいんですけど、
うん、
唐揚げってどうやって、じゃあ
まあ
普通レモンかけて食う。
いや何にもかけない。
あレモンかけないで、
うん、
もうそのまま出てきたやつをパクッと食べて、ね、でご飯食べるみたいな感じ、
はい、
あそれだけじゃないんです実は、私が聞いてきた中では、
うん、
まずマヨネーズ、
あーまあまあいるか、
それからマヨネーズ醤油、
それは初めて聞いた、
からし、
うん、
ケチャップ、 それからケチャップとマヨネーズ両掛け派、それからねソース、
うん、
あとタルタルソース
お
っていうね8杯行ったんですよ、私が行った飲み会に。
いやそれ何人いたのこの飲み会。
6人。
6人で8杯ってどういうこと。
あ、いや、あの周りでってこと、その奥さんがとか、
あの知り合いとか、
そうそうそうそう、会社の人がとか。8杯出てきたんですよ、びっくりしてよ、そんなにいろんなのかけるんだと思って。
まあでもそれ言い始めちゃうと どのあれもそうだよね。
そう、でもなんか知らない世界じゃん。ケチャップとマヨネーズはかなりびっくりしたね。
まあな、
あの昔から日本ではケチャップとマヨネーズを混ぜ合わせてオーロラソースっていう風にするんだけど、 それとまたちょっと違くて、
それでも違う、
もう普通にチューブでビーってケチャップ、あのマヨネーズかけて、うん、その後ケチャップビーってかけて食べるんだって。でじゃあ味付けはしてないんですかって聞いて、味付けはちゃんとしてんだって。
あ、唐揚げ自体に。
そう、普通のに作った唐揚げにいろいろみんな乗せるわけ。
いや、あんまりかけると辛いでしょ。
いや、そこがだから中村さん、君は浅はかなんだね。
あ、まんまとハマってしまった
私ね、言ったんですよ、結構味濃くなりますねって言ったらね、割と皆さん個数食わないのね。
ああ、そういうこと。
個数少ない、個数でご飯をいっぱい食べる派の人、それから唐揚げたくさんでご飯少なめの人みたいな、なんかそういうこう大分類がまずあるわけですよ、
うん、
その下にそのケチャップだのタルタルソースだのみたいな人たちがいると。タルタルソースなんて俺じゃあ南蛮、チキン南蛮みたいなものですかって。
まあそういうのイメージしちゃうよ ね、
ね、いたら、あ、たまたま宮崎県の人がいたんだけど、うん、宮崎県の人がそれは違う場合と違う場合。
本当かな、
これあの標準語で言ってましたけど
そうでしょう。
しかも倍が、倍って鹿児島弁だったかもしれない
宮崎じゃないでしょ
あの
福岡とかじゃ、うん、
チキン南蛮って唐揚げじゃないんだって。
あれ、ちあ、でも確かにそうだな、ちょっと違うか。
そう、なんか鶏を甘酢につけてや揚げてる、
うん、
どちらかといえばフライドチキンっぽい感じ、
うん、
鶏天、
うん、
鶏天みたいな感じで、それにそのタルタルソースをかけてるんだって。
うん、
だから唐揚げとチキン南蛮を一緒にしないでほしいって言われて。
ああ、もうなんかちょっと話脱線しちゃうけどね、
酸っぱいんだって。そうい
うこと。でもそうかも、そう言われてみればそうだったかもしれない。
そうなの、だからなんかそれまた違うらしいんだけど、うん、でまあタルタルソース派の人もいれば、マヨネーズの人もいるし、マヨネーズ醤油の人もいるし、
うん、
あと和がらし、
うん、
とかね。いや、これ面白いなと思って、みんななんかそれぞれ別々なんだなと。で一応その話のきっかけになったが、ちなみにあのクリームシチューは、
うん、
あのご飯にかけるんですかって言ったら、誰もかけなかった。
あー、やっぱ少数派だ。
ちなみに私もかけません。
あー、やっぱそうだよね、うちもかけない。
いや、カレーはかけては食えないよ俺。
うん、なんかね、カレーとは違うもんな、ね、
クリームシチューとちょっと、まあ、そもそもご飯合わなくない。
うん、まあ合わないね。
俺もっと言うなら、合わない、ね、その時もちょっと話出たんだけど、俺ロールキャベツでご飯食べられないのよ。
ああ、そう。
ロールキャベツでご飯食べる派？
まあそれでっていうか、まあ一緒に食べはするけどね。
あ、それダメなんだよな、なんか合わなくない。
まあ合うか合わないかっつったらな、合わない感じはしちゃうけど、
もっと言うなら俺ひき肉とご飯があんまり合わないと思ってるから。
え、じゃあハンバーグとかのダメ。
ハンバーグとご飯あんまり好きじゃ合わないと思う。あとハンバーグ俺好きじゃないんだよね。
あ、そうなの。
うん、
え、じゃあ、何、そういう合わないものの場合何食べてんの。パン、
パンとかペンネとか。
ああ、ちょっとおしゃれ感出しちゃった。
いや、おしゃれではないけど、おしゃれではないけど、なんか米粒、何でも米粒合うわけじゃないなと思ってる派なんだよね俺。
まあそりゃさ、それよく考えればそういうおかずいっぱいあるけど、でも別にまあな、基本だからなご飯は。
え、毎食結構ご飯食べる派の人？
毎食、
そうだね。それもちょっと実は話題に上がったんだよね。
いや、毎食って完全に毎食じゃないけど、
なんか俺
ご飯は多いよ。
僕はね、結構ねご飯じゃないのを主食、まあ、主食というか、
うん、
だからまあなんていうの、何かを置かずに何かを食べるみたいのがじゃない日が、まあ、週半分ぐらいなんだよ。
ああそうなん。
そうだけどご家庭によってはもう毎食ご飯が出てくるみたいな、 米で締めるみたいないうのを聞いて俺は結構驚いてるね。
まあでもね、この国じゃそういう家多いでしょ
戦時中の会話でこの国じゃいやでもそうそうそう、いやうちでもどうなんだろう、うちの両親はね結構何でも米食う派なんだよね。で俺それが嫌で自分で料理しだしたみたいなのもあるの、ちょっと。
あそうなの。
これ米合わねえだろみたいなやつの時に米無理やり食わされるのが嫌で。
ああでもそんなに気にしないけどね。
なんかねちょっとなんか微妙なんだよな。なんかだそれこそロールキャベツと米とかいう組み合わせ出された日には俺もどっちか食べなかったりとか。
そんなに。
もしくは自分で作っちゃう別のものを。
そんな合わなくはないでしょう。まあでもまあそれ好みの問題ある
からね。前から苦手なんだよね。あとラグーみたいな、
あ
ちょっと煮たお肉と米、
うん、まあ確かに
な、微妙なんだけど。でもなんかその飲み会の時も話題に上がったんだけど、うん、そのやっぱ毎食米食う人はもう米食わないといけないみたいな。
いやそこまでなってる人いる？
そう必ず食卓に米があるんだって。もうねご夫婦、うん、お子さんがいてご夫婦で3人家族らしいんだけど、
うん、
必ず米が毎食出てくると。
まあね、
じゃあ米に合う食い物ばっかなのかっていうとそうでもないらしい、ね、
うん、
だけど米は出てくるんだって。
だからまあいちいちさやっぱ気にして作ってらんないでしょう多分
でそこんちはね奥さんがご飯を作るらしいんだけど、
うん、
その奥さんもどっちかというと俺派なんだって。
あじゃああんまり合わないと思ってるけど作ってる。
そうだからもう米じゃない、なんか最初の新婚の時に米じゃない日があって、
うんうん、
出てこないみたいな、米が食いたいんだみたいな。
あー そういうことね。
いうことになって、なんかその時はパスタかなんかで、うん、パスタに米つけて。
いやそれは逆におかしい
で米食ったらしいよ。
だってそれはそれで成立してんじゃん、
うん、
パスタっていうのは。
じゃあパスタがボンと出てきましたと、
うん、
まあ、パスタだけって食事じゃないよね。まあ、サラダと、
あまあまあまあサラダ、
まあ、いわゆるコントルノみたいなフライドポテトみたいなのとかなんかちょっとあって、それで第一の皿でまあパスタが出てきたと、
うん、
でそれどうします。
どういうことですか。それでそれだけでとかご飯とか食べない。
あパスタで終わる。じゃああれだ、炭水化物がメインにあれば、
うん、
君はいい派なんだ。
いやまあだからそうなのかね。だからよくなんだっけ、ご飯とお好み焼きっていうのもさ言うじゃん。関西人はどっちだ、食べないんだっけ。
食べる関西人が食べて関東人が食べない。
食べないんだっけ。
食べません。
食
べるの。
いや食べないけど。
食べないかい食べる派の話だったら今の完全に。
いやいやだから両方だから、それもある、そういうあれもあるなと思って論争、
うん、まあそうだね。
だからそういうことでしょ。そんなの。
そう
炭水化物それないね。でもあれはあるよ。
あどれ。
ご飯と餃子は
食べる。でもご飯と餃子は全然ありありでしょ、
うん、
王将があるからなんせ。
でもなんか中国の人はそのもう水餃子だけとか、なんか焼き餃子も。
焼き餃子がちょっと下品な食べ物なんだよね、そもそもの出自が。
うん、
今はそうでもないらしいけど、もともと水餃子か蒸し餃子しかなくて、
うん、
餃子ってなんか宮廷料理に近いちょっとこう豪奢な食べ物らしいの。天津の、
うん、
天津だから腹を満たすための料理ってよりかは楽しむ食事みたいな、
うん、
ちょっと儒教的なね、
うん、
食い物なんだけど、でそれで残っちゃったもんを、ま、もう一回茹でたらべちょべちょになっちゃうから、そのまま焼いたっていうのが羊っていう説もあるって。
うん、
あんまり食文化の中で焼き餃子ってのはないらしいんだけど、今はねなんか揚げ小籠包みたいなやつとかが出てきたりとかして変わってるらしいんですけどね、
うん、だからまあその時代で変わるっていうのもあるんだろうけど、
あとあれもあるんだよね、たこ焼き論争っていうのもありまして。
何よ
これも。ねこれは数年前かな巻き起こったんですけど、 あの銀だこあるじゃないですか、
うん、
銀だこ好き、
まあ、好きだけど
サクサクしてんじゃん周り、
うん、
まあ揚げだこみたいな、うん、銀だこ最近食べた？
いやもう何年も食べてないよ。
あ、何年も、おこ、え、たこ焼き食った最近？
いや何年も食べてない。
なんで両方かい何食ってんだ普段その、まあ、たこ焼きって正直関東人からするとあの銀だこ主軸になんじゃん今。
まあいろんなとこにあるからね。
たこ焼きって聞いたらあの周りがサクサクした中あちあちのやつでしょ、
うん、
これね関東のたこ焼きらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
関西のたこ焼きは、まあ、べちょべちょというとあれなんですけどふにゃふにゃ柔らからしいんです。
あ、外側も。
ええ、で出汁が効いてて柔らかいのがたこ焼きなんだって。
はあ。
で我々関東人はもう銀だこに毒されてますからもう熱々で周りサクサク中トロトロがたこ焼きだと思ってるんですけど、
うん、
あれは関西の人からしたらたこ焼きじゃなくて銀だこなんだって。
ああ、もうそういうね。
そう、
あ、たこ焼きっていうか銀だこ、
そうそうそう、
ラーメンっていうか二郎みたいな。
ああ、そうそうそうそうそう、珍しくうまいこと言うね今日体調悪いくせに
逆にね
脳が冴えわたって
る、冴えてるのかもしれない。
そうそうそう、まさにそうだと思う。そういう食い物なんだ
って、うん、
だから前のさ俺が最初新聞社に入社した時に大阪の人ばっかで、
うん、
その銀だこの話もその時ぐらいに結構話題になってたんだけど、
うん、
その話をその試写の飲み会でしたらやっぱ大阪の人たちは「ああ銀だこな」みたいな「ああ銀だこうまいよな」みたいな、
うん、
絶対たこ焼きとは言わない。
あ、なそういうプライドあんのかね、
うん、でたこ焼きでもまあたこ焼きはみたいな「いや銀だこやろ」みたいなこと言われて「
うん、
ああそうっすか」みたいな。
だってあれでしょ、家で作って食べたりするんでしょ。
そうそう、あんまりね何かね お好み焼きもねお店では食べないって言ってた。
やっぱもう家庭の料理なんだろうね。そうそうそう、
だからなんか行きつけ美味しいお好み焼きありませんかって大阪の人に聞いてもしょうがないって言われた、うん、
あ、行かないから知らない。
観光客向けのお店が多いからなみたいな、
うん、
だいたい家で焼くんちゃいまっかみたいな感じ。
あ、そうなんだ。
一応たこ焼きはその時教えてもらったその大阪のたこ焼きがちゃんと出てくる店ってのがあって、それで横浜にあるんだけど、
うん、
教えてもらって行ったんだけど柔らかい、
うんうんうん、
全然外サクサクじゃない。まあ熱いけど、
うん、
で中もその銀だこってトロッとしてんじゃん、
うん、
ああいう感じじゃないんだよね。もっとなんかこれちょっと本当言い方悪いんですけどちょっとボソッとしてるというか、
うん、
柔らかみたいな。
でそうな
すっごい出汁が香るの。
ああでもまあそれ美味しそうだね。
そう出汁味みたいな感じだった。ほんでタコが結構大きめのやつだったかな、
うん、
が入ってて食べるみたいな。へえと思って。でその時にもう一個食べたのが大阪のイカ焼き、
うん、
イカ焼きって何想像する？イカ焼きって聞いたら
何よそれ。だって何想像するって別にあのよく屋台でさ売ってるイカ焼き想像する、うん、
あのイカ丸々、ま
あ、あそうそうそうそう、なんかちょっと切ってあって、ね、
やり剣先イカみたいなのが刺さってて、で丸姿焼きみたいな、
うん、
でお醤油塗ったやつでしょ。
あ、そうそう、
チャイマンガな大阪のチャイマンガな、
あんのね。
なんか卵と一緒にプレスして、
うん、
あ、なんと揚げ焼きみたいになったイカ、
うんうん、ちょっと違うの、
うん、それにソースかけて食う、ソース 塗って食うんだけど、
うん、
なんか阪神タイガースの球場の近くとか、
うん
にすげえやって、みんな野球見る前だったか見た後だったかそれ食べるって、
うん、
そのイカをギュッとプレスして、
うん、
卵とかとそれでペラペラなんだよ。
おうおう、
それがイカ焼きなの。
なんかあの江ノ島にあるタコの、
ああそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あの
感じ、あれのイカ版みたいな、
うん、
あれは多分大阪から取ったじゃん。なんかすごい昔からあるっつって、
うん、
でまあそういうなんていうのイベントごとの時にちょっとお腹満たすための、まあ、関東でいうチュロスみたいな。
いやなんでそんなあのおしゃれなのとさこう比較しちゃうのよ。そうやって敵作って、
いや違う違う、だって結構チュロスいろんなとこあるじゃん関東は。
いやまあまああるけど、
俺よくだからそういうイベントごとの会場に必ずチュロスあるから、イベントごとがある時はいつもチュロス食ってるの私は。
別に焼きそばでいいじゃん。 イベント。まあ
焼きそばでもいい、焼きそばでも。
焼きそばって言っときゃいいのに。
焼きそばでもいいけど、でもイカ焼きってそれなんだ。
喧嘩売るんで。
そのお店がその粉もんのお店だったの、うん、でそこで教えてもらってへーとか思ってたんだけど、いや結構食い物のやっぱ文化違うなと思って。
まあ面白いですよ、ね、本当に、ま
あ、こういうちょっとそのなんていう文化圏として違うのもあるし、それからさっきのクリームシチューや唐揚げみたいに、うん、だからいつも食うもんなのにそれぞれ違うみたいな、
うんうんうん、
いうのもね、私はねかなり面白いと思いますね。
ああそういう話面白いな確かに。
ああ我々が熊本で食べたさ、
うん、
なんだっけあれ、お好み焼きの薄いのみたいな、
え食べたっけ、
お好み焼きのほら薄いのみたいな市場で食べたじゃん。
市場、
熊本の市場で。
ああ
熊本の市場行ったら誰もどこの店もやってなくてさ、
あそこでしょ、あの缶のさ、あの
缶ビールのチョボ焼き、
ののあちょ、うん、その喉越し、
あれもまあ言ってみればその独特の食文化じゃない。
あれもそうか、
関東では絶対に薄いクレープみたいな生地の中に、うん、その筋肉のなんていうのひき肉みたいな感じのやつと
なんか
ちょっとだけ野菜が入ってるみたいな、
忘れちゃったけど、そうそんな
忘れちゃったのかい。
あの 缶のさ、あのあれだよ、あれ発泡酒が汚かったなっていうことしか覚えてない。
あそうそうそう、そのそうなんだよね、あのグラスみたいのがなくて缶ビールみたいのがあって、うん、それ頼んだらその缶ビール飲み口のところになんかすごいやっぱカリカリしたものがついてたんだよね。
なんかのねプラスチックがねの割れた破片みたいな、
そういっぱいついてたのよ、
うん、
でお店の人でもなんか忙しそうだったから、
うん、
なんか何も言わずに拭いて飲んだんだよね。
そう
そんなことだけ覚えて。
そうなんですよ。
いやまあ、ね、ちょっと話がね、話の路線が変わりましたけど、いやそういうのもあるしね、なんか面白いなと思って、
うん、
だから唐揚げそんだけ食い方は違うな、びっくりした。目玉焼きも毎回違うの知ってます、
うん、あまあ目玉焼きもよく言うよね。
目玉焼きってなんかさ学会あるでしょ。
あんの、
うん、学問大会みたいな。
あそれじゃな
くて目玉焼きのその焼き方と食べ方の学術文化会みたいな
さ、うん、
それでなんかすごい真剣に論争されてんだけど、なんかその黄身だけ食べる人、
うん、
最初に、それから最後に黄身を食べる人、あと半熟の目玉焼きの真ん中に穴を開けてその中に調味料を入れる人とか、
あ
なんかすげえいっぱい食い方あるんだよあれ。
あそっちか、食べか、あの何かけるかじゃなくて、
そうめちゃくちゃタン絡んどるやないか。
大丈夫大丈夫大丈夫です。
そうそうそう、なんかすげえ食べ方がいっぱいあるんだよね。塩だけの人もいるし、
うん、
みたいな、塩かけないみたいな派閥もあるんだよね。
まああるよね。だからあれはね、あのまあ醤油かけて、うん、で白身を先食べて黄身を最後に食べ
る。あ嘘、そうなんだ、
うん、
えその派閥なの君。
何よ別にいいじゃないのよ。
私実はあんまり半熟が好きじゃなくて、
うん、
結構がっつり火通しちゃってもう真っ二つに割って二口で食べちゃう派なんだよね。
え、全体を二つに、黄身だけ、
そう、いや黄身と白身を両方とも半分に切って、
あそん
なの、お箸で割っちゃって、まあ俺も醤油派なんだけど、
うん、
醤油ピーってかけてで二つ折りにしてパクって食べちゃう。
あまあでもそれも別にね、
二口とか四口とかで白身と黄身一緒に食べる派なんですよ。
あそういうことね。
あ君は白身だけ食べる派なんだ。
うん、
はあそうですか。
なんか色が違うから別々に食べないといけないじゃん。
出た
謎のね、
始まった、
始まったとか言う、
あれが始まった、
あれが始まったとか言う。
いやそうなんだよね、結構面白いなと思う本当に、うん、あとベーコン派、
あベーコンと一緒に焼くのね。
そうベーコン、
それはいい。
えベーコン派の人、
いや別、どっちとも言えないな、両方好きだけど、まあ、別々のが多いか。
一緒派の人もいるんだよね。
一緒じゃなきゃ嫌だみたいな。
そうで一緒派の人はなんかハム派の人もいいんだよ。
ああハムね、
丸いそのプレスハムを、
うん、
ちょうど卵と同じ大きさぐらいにするみたいな、そのなんていうの、ハムの上に卵が乗ってるみたいな感じにする派の人とかいるんだよね。
いいじゃない。
私ちょっとそれダメだ。
あ別々がいい、
しっ ハムとか両面焼きたいのよ俺。卵も、
うん、
私ね実はね両面焼き派なんですよ。
そしたらダメか。
でちなみにとハムもとかお肉類も基本的には両面焼き手派なんですよ。
火通したいの。
そう火通したい派なんです私。
お
ハム生ハム派。生ハムじゃねえや。
え
火通さずにハム食べる派プレスハム。
いやどっちだろうな。でもな生のはいいかな。
あそう。えご飯と食べる時もサンドイッチとかじゃなくて、
うん、いやそうか変わらないね。
えじゃご飯食べる時にその薄切りハムみたいなやつってさなんか何枚か重なってんじゃん、うん、あれペロンと剥がすじゃん。そのまんまお皿とかご飯に
そのままで、うん、
乗せて食べちゃうん
だ。ご飯には乗せないけど。
えあれ気持ち悪くない。なんか冷たいお肉で。
いや別にそんなことないっす
よ。あそう。いや俺ダメなんだよね冷めたお肉でご飯食えないの俺。
あ
必ずあったかくないと。しかも両面焼いてないと。
まあまあそうか。
ダメなんですよ私。お米食べるときは必ずサンドイッチのときもなるべく焼くもん俺実は。
そうなの。
なんかね苦手なんだよね。で卵も両面焼きだし、
うん、
なんか全く火の通ってない半熟の卵ってなんかちょっと嫌なんだよな。
まあね分かんなくはないけど。
あそうですか、いや意外と私と君の2人だけでもこんなに違うんだね。
いやそりゃ違うでしょうよ。
目玉焼きはねケチャップ派の人とかいますから。
まあまあいろいろ言いますよ。
でケチャップ派の人たちはだってもう塩もかけないし、
うん、
その醤油派なんて言語道断みたいな、
うん、
いう方がいらっしゃいますからね。
まあねそれはその人の好みがあるから。
これだってもっと突き詰めて言うならさケチャップでご飯食えるかって話じゃないよ。
だそれは無理だよな。そのケチャップライスなオムライスみたいなのはさ分かるけど。
あオムライスの中ケチャップライス派なんだ。
うん。
あなるほど。えオムライスってケチャップライスの上に卵かかってその上にまたケチャップのせる派。
うん。
あこれもねまたいろいろあるんですよね。
いや切りないよなこういう
話。私オムライスはちょっと一時期研究してる時やって、
うん、
その時に知ったんですけど、ケチャップソース派じゃない人たちデミグラス派がいるんですよ。
ああなるほど。
デミ派は2派に分かれるんです。
あ
まあ福音派みたいなもんだね。ご飯デミ派、
うん、
で卵にケチャップ派、
うん、
それからご飯ケチャップ派卵にデミ派っていう2派いるのよ。でさらに派生的に両方ケチャップ派両方デミ派って人もいるの。
お
それが面白いですよ結構。
まあね
組み合わせが違うんだよ。でケチャップ派の人たちから言わせるとその酸味で食べるみたいな。
うん
両方と酸味をその卵のまろやかな感じで包んで食べるから美味しいんだみたいな、
うん、
でもデミ派の人からするとその両方ケチャップなんて何の味の変化もないと、
うん、
もうそう味の変化がない。もうじゃあケチャップ食えばいいじゃんみたいな。
ああそうか。
論争に、まあ、前もこれはツイッターですね、うん、当時のでもなってましたね。僕は結構こういうのはね見ちゃうんだよね。ずっとリップ追っちゃうね。面白くて。
まあ面白いよね。でもそんなにさこだわってる人っているのかね。
君全ケチャ派。
うん。
ケチャケチャだ。
うん。だから別にそこは何でもいいけど、家とか店とかで出るのってそういうのは多いかなと思って。
私実はねデミケチャ派なんですよ。
あそうなのそうですか。はい、
デミご飯はデミグラス。あちょちょちょちょごめんごめん。ケチャデミ派なんです。
うん。
ご飯はケチャップで。たまにかけるのデミなんですよ。でケチャケチャ派は正直好きじゃない。
あ両方だと
めちゃくちゃトマト押し付けてくんじゃんと思って。
あんまトマトって感じはしないけどね。
俺トマト若干実はアレルギーなんだよね。
うん。だからそういう人はね。
スギ花粉の花粉症持ってる人ってちょっとトマト苦手な人多いんだよ。
うん。なんか言ってたね前ね。
そうそう私もそれなんだけど、だからあんまり好きじゃないっていうのもあるんだけどそういう意味で。
うん。
でもなんか味としてもなんかすごい単調になっちゃうからケチャデミ派なんです私。
気にする？ そんな。
いやだから
その秋が単調とかそれはねもうさ、なんかその評論家とかだったらわかるけど、
そこ気にならない人たちがやっぱケチャケチャ派なんでしょうね。
うん、気にならない。
いやあれはうどんそば、
うどんそば、
これもね一加減あるんですよ、うどんとそばは。
何があんのよ。
だしです。
だし関東関西での
違うんですね。私もねこの前北海道で初めて知ったんですけど、うん、薄つゆそば派の人たちがいるんです。
え、こっちで？
これな、何で知ったかっていうと、うん、にしんそばってあるでしょ。
あるね。
あれ京都の食べ物なんだけど、うん、京都のにしんそばって基本的にうどんみたいな薄い、そのなんてあんまり醤油が濃くない薄いおつゆにおそばが入ってて、その上に甘辛く煮たにしんが乗ってるっていうのが基本的な京都のにしんそばなんですよ、
うん、
で北海道でにしんそば食べるとこれ二派に分かれるんです、
うん、
その京風の薄いおつゆで濃く煮たにし
ん
が乗ってるのと、それから普通に関東風の醤油の濃いつゆにそばが入ってその上ににしんが乗ってるの、二派あるの。ほ、
うん、
で北海道のさ親戚に濃い、にしんそばのお店でね、あそこなんつったっけな、砂場じゃなくて、
なんか砂場有名なとこ、
そう、そこ結構たくさんある、うん、にしんそば有名なとこあるんだけど、そこで食べたらその濃いだしで結構しょっぱかったったらしたら、
うん、
あそっちじゃないやつもあるんだと、ちゃんと京風のお店もあるんだけど北海道では醤油派の店もあって、どっちを選ぶかっていうのはみんな結構そのなんていうの、好みで分かれてるんだって。へーと思って、でその後ちょっとインターネットでちょっと調べたら、まあ、地域差もあるんだけど、
うん、
基本的には両方あるんだよね。
あ、そうなん。
京都にも醤油だしのお汁に、にしんが乗ってるのもあるし、薄いうどんみたいなだしににしんが乗ってるのもあるんだ、
うん、
これはだからねお店によって違うそうなんですよ。君はどっち派だね。あ、じゃあそれで、
うん、
ニシンが乗ってないそばも薄だしじゃなきゃダメって人たちもそれでいるっていうのを知ったの、あれは。
いや、あ、そう。
はい。福井じゃない、なんか日本海側には結構その地域ではおそば食べる時も家で、
うん、
うどんスープみたいな、その透き通、まあ、若干透き通ったおだしの効いたお汁でそば食う人地域もあるの。
いや全然、あ、そっか。
え、
いやいや、
君どっち派ですか。
濃い方だね。
あー、やっぱ典型的な関東人なんだね。
うん、でもそっちをさやっぱ普段食べるじゃない、
うん、
食べる機会多いじゃん、
うん、
あとやっぱそういうイメージになるよね。
これね、ほんとね、あれも違くて、こっからちょっと行ったとこのさお蕎麦屋さんは薄いだしなんだよ。
あー、そうなの。
うん、面白いですよ本当に、
うん、
でも別に関西の人って感じじゃないけどね。
あ、そう、
うん、なんかね関ヶ原で分かれてるってね、よく言うね。関ヶ原伊東、関ヶ原伊勢、
うん、
でなんかそのカップヌードルとかのね味付けも変わるんですよ、関東出荷が関西出荷で。でもやっぱ関ヶ原より西の方のが基本的に全般的に味付け薄くしている。で、伊東、関ヶ原より東の方のがカップヌードルとか赤いきつねとかもうちょっと味が濃いらしいんです。で、関西ロットをわざわざ取り捨てて買ってる人もいるぐらいだっていうから、
あ、
もうその辺のあれはあるんですけど。
そうか、
私は実を言えばどちらかといえば伊勢が寄りなんですよね。
うーん、
ちょっと濃いなって思うんだよね。
そう、
カップヌードルとかも、
まあ比べたことないからね。
食べたことない、
うん、
昔ねライター仕事やってる時にその話聞いて、でみんなで会社の人とかと試しに撮ってみようみたいな、
うん、
あれ会社の人間じゃなかったのかな、なんかちょっと忘れちゃったけど、何人かで買ってみようみたいな話になって、
うん、
そしたら関東で関西のロット買うと箱買いなんだよ。
あ、箱になっちゃうんだ。
そう、20箱とかで、あ、20箱じゃねえ、20個
20個か。
20個とかで来るから、なんか何人かで分けて試しに頼んで食べてみたんだけど、俺はねそっちの方がしっくりきたね。
あじゃあそっちの方がいいんだ。
カップヌードルとかね、実は俺お湯多めに入れる派なんだよ昔から。
あそうなの。
しょっぱいなと思って。
まあしょっぱいっちゃしょっぱいけど、もうそういうもんだと思って食べてるから
ねあ気にしない派なんだ。
いや気にしない気にしない。
あそう、ちょっとね俺気になる派なんですよね。
うん、
それね、やっぱ関東関西の関ヶ原からね移るって言うけど、まあ最終的には人の好みだからね。
まあそうなっちゃうよね、
うん、別々になっちゃうけど、なかなかね。か中村さんと、中村さんってなんか典型的な関東人だから、あんまりうがった食い方ないね、うん、ないな。先に白身食って最後に黄身食うぐらいか。
いや別にでも、うん、
これちなみにさ、とんかつのキャベツってどうやって食べんの、
うん、あれね。でも最近先に食べちゃってるね。
え何で食う。
あ醤油だね。
あ
醤油、まあ、
その派閥なんだ、
うん、
これもね いくつかあるんですよ。
いやまあそれもう野菜にかサラダにかけるものっつったらもうみんなバラバラじゃん。
これはね、
これは いつ食べるか、
庄司貞夫のエッセイかなんか出てたのかな、うん、なんか庄司貞夫か誰かがとんかつ屋で食べてる時に隣の人が、
うん、
そのレモンついてくるじゃんとんかつって、
うん、
そのレモンをとんかつにかけるでしょ普通、
うん、
まあ、俺かけないんだけど、
うん、
酸っぱいの苦手だから、
うん、
それを全部キャベツにビャーってかけて、で卓上にあった塩をかけて、
うん、
まずキャベツを食べるみたいな。でその後ソースでとんかつを食うみたいな、
うん、
いうのを見たっていうエッセイを見て、へえと思ったんだけど、その話に、ね、人にするとね結構分かれるんですよね。
あそうなんだ。
ドレッシング、とんかつ屋さん、とんかつ屋さんってあんま行かないでしょ。
あんまり行かないね。
とんかつ屋さんってさ行くとさ、あのドレッシング必ず置いてあるのよ。
なんかその店特製のとかある
よ。そうそうそうそう。でドレッシング、えソース、
うん、
塩、あとおごまとか、
うん、
醤油はねあるとことないとこあるんだけど、それが置いてあって、だいたいキャベツおかわり自由なんだよ、
うん、
で割とこのキャベツ食うためにそのドレッシングがいっぱいあるみたいな。
お
新宿のねトンチンカンだったかな、ドレッシングが2種類あるんだけど、
うん、
あれ見てるとみんなね、そのそこの店ってさテーブル席ランチの時あの相席になるの、
うん、
でみんなの食べ方見てるともうほんと人それぞれ、
まあな、
もうソースダポダポにかけてキャベツ食うやつもいれば、もうドレッシング2杯ビャーってやる人もいるし、それから君と同じだね醤油バーっとかけて食べる人もいるし、
まあね
面白い、
面白いですね。
皆さんはどうやって食べるのかね、ぜひ聞いてみたいもんだね。
いやだから、まあ、バラバラでしょうね、食べる順番からかけるものから。
ご家庭の食文化って見ることないからね。
まあないね、
各家庭やっぱりいろんなね食い方があるっ
ていう、うん、
なかなかね。ただ結構愛入れないんだよな俺。
あそう、
なんか一回試してみるけどダメだったみたいなのが多いかな。
うーん、
あのお茶漬け番茶派の人たちも結構いるんだよね。
あそうなんだ、
うん、あの魯山人とかそうだったんだけど、
うん、
魯山人ってめちゃくちゃお茶漬け好きで、
うん、
何でも茶漬けにしちゃう、
うんうん、
納豆とか、マグロとか、
うん、
でその納豆とかマグロ、ま、マグロはシビマグロって言ってマグロの黒マグロの幼魚とかなんだけど、
うん、
それ番茶の方が美味しいっつって、
うんうん、
緑茶じゃなかったりとかね、あとお出汁になったりとか、まあ、ちょっとこれ揚げ出すとあのキリがないんであれなんですけど、私結構そういうの集めるの好きなんで、
うん、
またねあのちょっと小出しにねしながらやっていきますよ。
そうだね、
ただ中村さんがあまりにもねザ関東人でね、なんかこう、
まあ、面白くなかったな確かにな
んか違う食い方してほしい。
いやまあそれ、いや、まあ、嘘つくしかないよね
ポテトチップス、ちなみにですけど私が今まですごいなと思ったらポテトチップスは全部砕いて、
うん、
お皿に入れて上にスライスチーズかけてレンチンしてから食うっていう過程があるんです。
過程？
はい。
あ、そうなの？
家族みんなそうやって食べるっていうね。
そのままじゃなくて、
はい、
珍しい、
砕いて食べるっていうご家庭がありまして、それは面白いなと思いました。
うーん、あ、それは面白いね。
以上。
ああ
まあ皆さんのね面白い話をねいつか聞きたいと思います。
そうですね、はい、お願いします、
はい、今日はね風邪っ引きの中村さんとお送りしました。奥下の編集長の吉田としと
中村、
風邪っ引き中村でございました、はい、体直してこいよ。
はいはい、どうも。
毎回毎回
すいません、すいませんね。
さよなら、
さよなら。